オーディオドラマ短編集シークレットカラーズ第3回2分の1流星群。
あの時描いた思いは今もあなたの中で輝いていますか？私は星を見るのがとても好きです。大学生になってすぐに天文サークルへの入部を決め、私のキャンパスライフはスタートしました。
君新入部員だよね。俺吉田翔平。実は俺も1回生で友達いなくてさ、星好きなんだろ？俺も小さい頃からずっと本とか見ながら星のことしか頭に入ってこないんだ。
あははと笑う翔平という青年は本当に星が好きなんだなって思うくらい夢中で話しかけてきました。これが私と翔平の出会いでした。私、かな子、桜井かな子。星ってとっても神秘的だよね。何億光年先の光が今こうして私たちに届いているんだもん。
うん、そうだな。星語らせたら右に出るやついないぜ。
あ、言ったな。私だって負けないんだから。私たちはこうして意気投合しました。そして私たち天文サークルにとって大事なイベントが迫ってきていました。そう、それは七夕。織姫と彦星が年に一度だけ会える特別な日。今年も快晴で綺麗な天の川が見れました。ちなみに私たち天文サークルはこういう特別な日は田舎まで車を走らせて一番綺麗な絶景ポイントへ行くのが決まりでした。街の明かりがなく星が何倍も綺麗に見えて、手を伸ばせば届きそうな星空の下で星を見れるのは本当に感激でした。そんな折、翔平から思わぬ言葉が出ました。
かな子、俺、星に見とれて気づかなかったよ。
え？何に？
隣にこんなに綺麗な女の子がいることにさ。俺、かな子のこと好きだ！
翔平は星空に向かって大きな声でそう言いました。そして彼は草のベッドに横になりました。私は突然のことで戸惑いましたが、実は私も翔平のことが気になっていたので、それとなく告白に答えようと思いました。そこまで言うなら付き合ってあげてもいいけど。
え、なんて？聞こえなかったけど。
翔平は私に意地悪をするようにそう聞き返しました。私はさっき大声で告白されたので、今度は私も大声で星空に向かって叫びました。私、翔平のこと好き！付き合ってください！そう言うと、翔平と同じように私も草のベッドに寝転がりました。こうして大学1回生の七夕の日、晴れて私たちは付き合うことになりました。2年目の大学生活もおちゃらけながら単位を習得しつつ、私と翔平は愛を育んでいきました。無事3回生に上がると、私たちは就職活動時期に入りました。
かな子、内定決まりそうか？俺まだ全然決まりそうになくってさ、エントリーシートだけで何通書いたかわからないくらいだぜ。
はあ、私もやっぱり就職氷河期なんだね。新卒でも通るとこ少ないらしいし、私たちみたいに星ばっかり見ながら過ごしてきた人間にとっては苦痛だよね。
だよな。単位的には卒業は確定してるんだけどな。働く先か。
そんな話をしながら時は過ぎていきました。気がつくといつの間にかまた七夕の日を迎えました。二人にとっては三度目の七夕。やっぱり星見てる時が一番落ち着くね。ずっと眺めていたくなるよね。
星が好きでプラネタリウムやってるところとかで働くってのもありだよな。まあ現実そんな甘くねえけど。
そうだね。お互い頑張ろう。この七夕を境に、私たちは就職活動のピークを迎えることになりました。そして、二人とも、なんとか就職先が決まりました。翔平は地元の企業へ。私は都内の大手デパートへ。ようやく未来が見えてきた私たちは、今まで以上に星の観察を続けました。そんなある時、翔平は私にある質問を投げかけてきました。
なあ、かなこ。かなこはなんで星を見るようになったんだ？
実は、私の家の近くに住んでたおじさんがきっかけでね。これ、見て。私は肌身離さず持っていたおじさんお手製の天体望遠鏡を見せました。
へえ、これはよくできてるな。これがどうしたんだよ。
おじさんが作ってくれたんだ、星を好きになるようにって。でも私はそのおじさんとの過去のことを未だに引きずっていました。翔平の問いに答える前に涙がこぼれました。
おいおい、大丈夫かよ。辛いならいいよ。悲しい思い出なんだろ、その涙は。
大丈夫、ちゃんと話す。私はそれでもちゃんとおじさんとの思い出を受け入れる機会だと思い、涙ぐみながらも翔平に語りました。星を好きになるきっかけをくれたのは、近所に住んでいたおじさんだったんだ。小学校の校庭キャンプ。決まっておじさんは、私たちに大きな天体望遠鏡を持ってきては、月や星を見せてくれた。私はおじさんと仲が良くなってからは、公園で私だけのために星や月を見せてくれたんだ。それでね、おじさんは私とある約束をしたの。流星群が見れるときは必ず見るという約束。でもね、私が中学生になった頃、おじさんが急に倒れたんだ。肺にがんが見つかってもう長くないって。私は学校があるし、おじさんの入院している病院は遠かったし、お見舞いにも行けなかった。だから良くなることを信じて待つことしかできなかったんだ。そんな矢先、おじさんが危篤状態に陥って、私はすぐさまおじさんの入院している病院へ向かったの。でももう遅くて、おじさんは今にも目を開けてもおかしくないくらい綺麗な顔で亡くなってた。それで形見としておじさんの奥さんが私にくれたのが、この小さい天体望遠鏡なんだ。おじさんが私のために作ってくれたって。私はそれを持って公園に行っては、あの時おじさんが教えてくれた北極星を見つけ、それを手がかりに火星や土星なんかを夢中で追いかけてた。私は会ったことすべてを翔平に話しました。おじさんのことをまだ受け止められない自分がいて、気がつくと泣き崩れていました。ごめんね、急にこんな話して。
俺思うんだけどさ、きっとさ、そのおじさんも俺らのことをあの星のどこかで見てるって。だから辛くてもいいじゃん。星を見ればおじさんは満足してくれるって、微笑みかけてくれるって。遠くに行っちゃったけど、星見てたらおじさんも俺らのことを見守っていてくれると思うぜ。
そうだよね、うん、おじさん大好きだったんだ、星見るの。
そうなんだ。
いつも星見るときは生き生きしててね、うん、流星群のときは必ず見ようって言ってくれてね。
そうなんだ。
私は 頭の中におじさんの姿を思い出しながら涙を拭って話しました。翔平はそんな私を見て強く抱きしめてくれました。
俺はいつでもお前のそばにいる、おじさんの代わりにな。
ありがとう。
4回生になった私たちは就職を目の前にして大きな壁にぶち当たりました。それはお互いの就職先でした。翔平と私は遠く離れてしまうのです。私たちはそれを知りながら全く触れようとはせず、月日だけが過ぎていきました。そうして4回目の七夕がやってきました。
七夕を二人して迎えるのもこれで最後になると思うと妙に寂しくなるな。
翔平はとうとう重い口を開いて、私たちのこれからのことを一言一言つぶやき始めました。
かな子、俺たちも織姫と彦星のように離れ離れになるのかな。
そんなことないよ。会おうと思えばいつだって会えるし、一年に一度なんて絶対嫌だからね。
でも俺たち離れ離れになってもやっていけるかな。
当たり前だよ。
だって遠くに行っちゃうんだぜ。
なんでいなくなろうとするの。私のそばから大切な人がいなくなるのはもう嫌だよ。
違うんだ、嫌いとかじゃなくて俺もお前と一緒にいたいんだ。でも正直うまくやっていけるかわからないし自信がないんだ。
今まで通りやっていけばいいじゃない。
離れてもやっていけるかな。
どうしてそう考えるの。離れてても会えなくてもいつでも一緒だよとか言えないの。
不安なのはお互い様だからこそ、私たちの行く道を自分たちで決めなければならないのは分かっていた。
そんな私の様子を見た翔平は私に言葉をかけてきた。
せっかく星を見に来たんだ、星見ようぜ。
星なんてどうでもいいよ。
悪かったよ、俺がしっかりしないとな。ごめんな。星見よ。
私は溢れ出る涙をこらえて星を見上げました。すると一つの流れ星が私たちの上を流れました。見た？
見た。まだまだ来るぞ、流星群だ。しっかり見とかないとな。
お願いしなきゃ。さっきまでの話が嘘のように、私たちは無我夢中で星を追いかけてました。その時私たちはきっと一緒の願い事をしていたに違いありません。
ずっと翔平と一緒にいられますように。
そうして4度目の七夕が終わり、私たちは卒業を迎え離れ離れになる日がやってきました。現在翔平は地元へ帰り、私は都内の大手デパートで働いています。あの流れ星に描いた夢は今もなお輝き続けています。二人の場所さえ遠いけれど、織姫と彦星のように思いは一つ、ずっと一緒だよ。
昔聞いた話、眠りにつく象徴、喜ばせた歌はあれもこれも嘘だったんだ。汚いことは隠し、綺麗ことを並べて、そんな夜みたいな言葉ばかり広まってって、君と僕はね似たもんだしな。分かり合えないのはなんでなんで
一流星群。ただいまの出演は中野いろは、はぎりしょう、ナレーションはみはるでした。スタッフは脚本金高たかや、イラスト神置みお、音楽よしひと、演出音響効果健介でした。1/2流星群を終わります。